吉村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表アンディさんと、事業開発部長の龍太郎さんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はウォーメンライフステージサポート代表薄井和代さんにお越しいただき、諦めない妊活、キャリアと不妊治療を両立させる方法についてお話を伺います。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、久々の FM 西東京のスタジオから、はいはいね、お届けということで、さて今日のゲストの方なんですが、アンディさん、
はい、今日のゲストの方はウォーマンライフステージサポートの代表、薄井和代さんに来ていただきました。
はい、薄井さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は、東京では関西からスタジオにお越しいただいたんですよね。はい、どちらなんですか？
滋賀県から参りました。
はい、はい、遠いところありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、アンディさん、龍太郎さん、最初薄井さんとの出会いがクラブハウスなんですって？
そうですね、実はクラブハウスで不妊治療の、まあ、話をされてる時に、私が手を挙げてですね、ぜひいい話をですね、まあ、スタジオで話していただきたいと、お誘いしてですね、で、まあ、すぐに OK していただいて、はい、今日お連れしました。はい、まあ、まずですね、薄井さんにお伺いしたいんですけども、はい、ご自身のですね、不妊治療のご経験を少し話していただけますか？
そうですね、私ちょうど10年前に不妊治療をしてまして、はい、やっぱりなかなか子供できなくて、20代後半で本当に29歳の時に結婚をしたんですけど、はい、それこそそのうち子供ってできるだろうと思ってたら、やっぱりできなくて、で、まあ不妊治療をまあすることになったんですけど、そうするとやっぱり不妊治療と仕事の両立って本当に難しくて、で、やっぱり10年前なので、それこそ情報もない時代でしたし、私結構カミングアウトをさっさとしちゃったタイプなんです、会社の中で。やっぱり調整しようと思うとカミングアウトしなきゃ仕方がないんですけど、あまりの周りのその知識がない状況に一個一個説明していかなきゃいけないし、それに一個一個理解を求めなきゃいけないということに、やっぱりちょっと自分自身も疲れ果てて、でもちょっと体外受精のステップアップも視野に入れた時に転院を考えて、で、私滋賀でもすごく山のそばに住んでるぐらい田舎なんですね。
はい、
JR まで会社で1時間ぐらい車でかかるんです、なのでその大阪とか京都のさらにステップアップしてクリニックを選ぼうと思うと、もう仕事を続けるのが厳しかったので、まあそこで一応退職をして不妊治療に専念したんですけど、
はい、何かクリニックを選ばれるときにこうご苦労されたりとか、どういう基準でこう選ばれたとか、そういうことってございますか？
そうですね、一番最初はやはり会社から通えるところだったんですけど、でも一応近くに普通の婦人科はあるんですね。で、婦人科でも人工授精まではされてるクリニックさんだったんですけど、やはり最初から専門のクリニックには行きたかったんです。はい、やっぱり、ど素人ではなくて、ちょっと臨床検査技師の資格も持ってますので、はい、最低限の知識は持ってたので、はい、最低限のレベルのクリニックには行きたいっていうのがあったので、最初から一応体外受精まで可能なクリニックを選んだんですけど、ただクリニックを選んで、さらにその中でもいろんなクリニックがあるっていうことを知って、なので本当に患者自身が知識がないと、そこで時間を無駄にしてしまう。体外受精ができるって書いてるだけではダメなんだっていうのをすごく痛感しましたね、10年前。で、今ほど情報がなくてホームページも充実してない時代だったので、 本当に知りたいことが調べられない。
結構情報を手に入れるのは相当大変だったんじゃ
ないかと。相当大変でしたね。もうそれこそあの本屋さん行って、あの先生方が読むような専門書を読んで、こういう治療があるんだとか、こういうことをしていくんだっていうのを全て事前に調べて、でそれを見ながらクリニックを探しましたね。
でどのような情報は一番あの役に立ったと思いますか？あの実際調べてみて。
実際調べてみて、やはりそのなんだろう、体外受精一つとっても刺激方法がまず違うんだとかいうのもありましたし、私自身ちょっと化学流産を繰り返してたので、はい、すごく着床の分野に興味があったので、はいはい、10年前はまだまだ情報が少なかったんですけど、すごく着床のことを発信してるクリニックの先生のホームページやブログはもうすごく読み込みましたし、やっぱり当時から、今増えましたけど、海外の論文を訳してくださる先生っていうのはすごく貴重な存在でしたね。そうなので、やっぱり教科書って少しずれてっていうか時期がずれるんですよね。最新情報ではないので、はい、なのでやっぱり論文っていうのはすごく強い味方でしたし、不妊治療ってまだまだそこから引っ張ってこなきゃいけない分野なんだっていうのはすごく痛感しました。
そういう中でこう、じゃあ次にもっとこう不妊治療を受けたいっていう方々にこういろいろ情報発信をされるというところが次に思われたこと。
そうですね、はい、まあ、私はありがたいことに、まあ、会社退職してから半年ちょっとで妊娠したんですけど、本当にその情報を探すことにすごく大変だったので、まあ、自分自身は専門書を読んだりとか論文を読むっていうことができたんですけど、はい、やっぱりそれができる人ってそんなにはやっぱり多くないと思うんですよね、なのでやはりそういう人たち向けに、まあ、クリニックの選び方とか治療の進め方っていうのをやっぱりサポートしていきたいなって思いがあったので、はい、あとは病院に行かないと相談できない時代だったんです、まだ私たちの頃って。でもみんな病院に行く前に相談したいんですよね、
まずはね、は
い、そう、まずはやっぱり知識をちゃんと持っときたいっていうのがあるので、だったら病院に行く前に相談できる何か仕組みが作れないかなっていうのが、やっぱり、立ち上げる、起業するきっかけでしたね。
そうすると今はその、まあ、そういったサポートを中心に今ご活動されていらっしゃる。
そうですね、はい、はい、今はもう本当にそういう当事者さんからのご相談を LINE とか、あと LINE 電話、LINE 通話ですよね、通話で受けたりもしますし、あと Zoom とかで受けたりとかもしています。
臼井さんのウーマンライフステージサポート、はい、ご相談をされる方ってどのようにこう臼井さんにたどり着いてお話できるんでしょうか、すごく興味があって
ありがとうございます、はい、私のホームページ、あのウーマンライフステージサポートのホームページからも、個人でご予約取っていただける仕組みにもなってますし、あとは私自身がその業務受託を受けてますので、あのサプリメントの会社さんの窓口をしてたりとか、はい、法人さん、婦人科ラボさんっていうところの、相談窓口も担当してますので、あのそういうところからご相談いただけるような形になってます、はい、
その、まあ、相談をたくさん受けられている中でですね、はい、まあ、不妊治療を受ける夫婦、はい、患者様のご夫婦ですね、はい、抱えている共通の問題って一番大きいのは何ですか？
そうですね、やはり治療の進め方がわからない、だからステップアップのタイミングを悩まれる方は非常に多いですね、
はい、
うん、やっぱりそのタイミング治療やって人工授精やって体外受精っていう流れなんですけど、じゃあどのタイミングで私はまずクリニックに行ったらいいんですかっていうご相談とか、でタイミングと人工授精はできるクリニックにいるけど、そろそろ転院した方がいいですかとか、やっぱりね、体外受精も、ね、流れでステップアップした方がいいですかとか、やっぱり皆さんタイミングタイミングでやっぱり悩まれるんですよね。クリニックって行ってしまえば、そのタイミングしてる間はずっと先生がじゃあ次の周期もう一回タイミングしようね、生理来たらまた病院来てねって言われるので、はい、同じ治療をしてるときは患者って自分自身で考えなくていいんです、
はい、
うん、でも治療の切り替えのタイミングっていうのはもちろん先生が言ってくれるクリニックはいいんですけど、先生がなかなかやっぱり言ってくれない、うんうん、でもそろそろ私ステップアップした方がいいですよねっていうようなご相談はやはり多いですし、あとはやっぱりクリニック選びですよね。こんだけクリニックが多いと何を基準に選んだらいいんですかっていうご相談っていうのはすごくたくさんいただきます。
そうするとまだまだこう情報があったとしても、うん、なかなかこう自分に合った情報は皆さん選べてない。
そうですね、やっぱり、うん、ね、あの検査一つにとってもやっぱり不妊治療自由診療なので、この検査のまず意味を教えてください、で私受けた方がいいですかみたいな、やっぱりお悩みなんかも多いですし、もしじゃあアイジェノミクスさんからだと、患者さんからどういうクリニックがいいですかってご相談されたらどのようにお答えになられますか？
そうですね、まあ、私たちは、まあ、遺伝子検査の会社なので、あの遺伝子検査の知識の立場からですね、推奨させていただきます、はい、例えばですね、エンドメトリアの検査、うん、エラ・エマ・アリスの検査、うん、導入されている施設はどちらにあるかとか、それからそのクリニックによってですね、まあ、治療の方針も違ってくるので、うん、どのクリニックは結果が出ましたらもうどういうふうに治療するかというような情報も持ってますので、うん、その情報を、まあ、患者さんにお知らせして選択の参考になっていただければと思ってます。
ゲストにウーマンライフステージサポートの代表臼井和代さんにスタジオにお越しいただいております。臼井さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、さて、龍太郎さん、
はい、はいはい、そうですね、前半あの患者様からいろいろこう LINE などでご相談があるというお話を あったかと思うんですけれども、改めてあのウーマンライフステージサポートさんでやっていらっしゃる支援で企業向けのサポートもあるというふうにお伺いしているんですが、そのあたりお話しいただいてもよろしいでしょうか？
はい、そうですね、私自身がやっぱり不妊治療と仕事の両立に悩んだという経験もあって、やっぱり不妊治療と仕事の両立っていうのは個人の努力だけではどうしようもない、うん、やっぱりご相談にも多いんですけど、はい、やっぱり個人ができることって限られてるので、うん、やはり、企業とか行政社会が変わらないと、やっぱり働きながら治療と仕事っていうのは難しいなっていうのもあるので、はい、で今年ちょうど厚生労働省から中小企業支援向けに、補助金が出るようになったんですね、うん、で厚生労働省が定めた内容で支援をすれば補助金を出しますよっていうのが出たので、はい、すごく中小さんも導入しやすくなってるんですね、うん、なので、まあ、今はそういう制度があるんだよということを知ってもらうところのアナウンスから始めて、うん、でまあ、そこにご理解ご賛同いただける企業さんに関しては、その支援作りのサポートをさせていただこうっていうことで、まあ、今もちょっと行政さんとお話をさせていただいて、まずは中小企業の、あの方たちを集めてこういう取り組みをしましょうよっていうところからアプローチをして、はい、やっぱりその不妊治療と仕事の両立って大企業の特権だよねって皆さん思っていらっしゃるのでやっぱりそうじゃないんだよっていうところをやっぱり伝えていきたいし、どんな企業に勤めててもどんな雇用形態であってもやっぱり等しくそういう支援が受けられる社会にしていきたいなっていうのはすごくずっと思ってたので、
そうするとじゃあ厚生労働省の、まあ、その補助金もまだまだこう周知されてなくて、そうですね、そうするとじゃあ企業様が自らこう調べてお問い合わせいただくというよりは今こう啓蒙していらっしゃるっていう。
そうですね、うん、もう今は本当に啓蒙段階なの でそこにどうやって行政に、まずはもう行政さんからの発信でご協力いただけるかっていうのが今第一歩ですね、はい、でまあ、そこが進めば社内で、支援をサポートする人がいるんですね、支援員みたいなのが、はい、なのでその支援員さんの育成なんかも一緒にまあお手伝いしていくっていうような流れで、今一応いろいろとご提案をさせていただいている最中ですね。
実際にこうなんかうまく回り始めている企業さんとかも出て、
やっぱり大手さんですね、どうしても
今はじゃあ大手さんの方でうまくい
って、そうですね、やり始められているところもあったりして、
はいはい、そういうやり方をこう中小企業様にこうどんどん、
そうですね、で中小企業様がまあ使いやすい形にしないとやっぱり難しいなと思ってるので、
やっぱりこの不妊治療って男女ともにこう考えなければいけないことだけど、どうしてもこう女性の私たちがこう仕事どうせうちは中小だからなみたいな、大手の、ね、お友達はいいなみたいな
そうです、そうです、
でもこういう考え方自体をちょっと変えていくっていうことが大切なんでしょうか？
そうですね、やっぱり大手だからできる、中小だからできないっていう問題ではないので、あの中小の社長さんもお話しさせてもらうと、従業員から相談があればちゃんと制度としては作っていくよって言われる、やっぱり社長さんもいらっしゃるので、うん、でまずはうちは大手じゃないからって諦めるんじゃなくて、意外に会社の上に話しかけてみる、うん、そうすると私も想定外にその結構いい反応をいただくんですよ、
なるほど、
うん、 そういう話はもうやっぱり薄々ニュースでも知ってるから、うん、ちゃんと考えていかなきゃいけないと思ってるからっていう話を、うん、なのでやっぱりその社内からの声を拾い上げるっていうのもすごく大切だし、逆に当事者の人たちもそこで萎縮するんではなくて、はい、ちょっと大変だけど自ら声を上げていただくっていうのはすごく大切かなと思ってます。
そうするとやっぱりじゃあ当事者の方たちもやっぱりそういう環境が整いつつあるんだっていうことをちゃんと知っていただく必要があるっていうことですよね。
そうですね。で
両方が揃わないと。
そうですね。なのでこういう制度があるよっていう、それこそ厚生労働省がその支援金を出すっていう制度があるよっていうのを会社に一言伝えるだけでも変わるかなとは思ってます。はい、
例えばお話を持っていった時に、こういったその支援制度のサポートをしますよってした時にですね、中小企業さんの、反応はどんな反応が多かったんでしょうか。
そうですね、やっぱりうちには関係ないよっていう反応ももちろんありますね。そういう声が上がってきてないからうちでは悩んでる人はいないよっていうやっぱり反応もやっぱり一定数やっぱり返ってきますね、まだまだ、なので声が届いてないっていうのが、
はい、
でも声を上げづらいっていうのもすごいありますよね。
そうなんですよ。
そのだから一緒にこうデスクを並べてる仲間に迷惑をかけるんじゃないかなとか、そこで声を上げづらいっていう方は結構多いのかなって。
そうなんです。なのでぜひね、企業さんには匿名でまずは従業員アンケートをしていただきたい。
そういう方が社内にいらっしゃるかもしれないっていう想定で、
そうですね、
いないと企業の方もなかなか難しいですよね、
やっぱりニーズを拾い上げるところからかなとは思ってますね、
逆のお声とかもこうポジティブに一緒にこうやっていこうってお話も臼井さんされるんですか。つまり不妊治療はしてない、
はい、
女性の方とか男性の方とかもどういうふうにサポートして仕事をしていくか。
そうですね、なのでやっぱり企業さんでお話ししていくってなると、どうしてもその当事者さんじゃなくて周りの人たちにやっぱりまずは理解していただいて、でどういうふうにサポートしていくというか、どういう仕組みがいるかっていうのをやっぱり一緒に考えてもらうっていうのはすごく大事だし、で周りの人もやっぱり圧迫されるので、何が困るかっていうのを最初に言っていただく、そうしないと当事者のためだけの制度になると結局社内から不満が出ちゃうので制度が機能しないので、やっぱりみんなで作り上げていくことがすごく大切だっていうのはやっぱり常々お話はさせていただいてますね、
はい、未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さて来週もウーマンライフステージサポート代表の薄井和代さん、それからアイジェノミクスジャパンのアーディさん、龍太郎さんと一緒にお届けしていきます。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。